さて、リスナーの盛岡に在住の女性の方から一通のメールをいただきました。私30代から体全体に湿疹が出てアトピー性皮膚炎とのことで皮膚科で10年以上治療していますが、いまだに治らず困っております。アトピー性皮膚炎について詳しく聞きたいと思います。ということで、今日は岩手医科大学皮膚科学講座教授の赤坂俊秀先生を訪ねました。先生、よろしくお願いします。
はい、赤坂です。よろしくお願いします。
まあ、このメールの方も10年以上、まあ、大人になってからアトピー性皮膚炎になって苦しんでいらっしゃるようですよね。
はい、この頃アトピー性皮膚炎は以前は子どもの病気だと言われておったんですが、ここ20年ぐらいの間に成人型アトピー皮膚炎といって、以前からアトピー皮膚炎があって、それがずっと大人になっても続いている、あるいは子どもの時にアトピー皮膚炎がなかったのに大人になってから発症すると、さらには老人性のアトピー性皮膚炎というものもあるということが分かってきました。ですから今や子どもの病気ではなくて大人の病気でもあるというふうに考えられた方がいいと思います。
はい。
それでアトピー性皮膚炎というのは実は遺伝的なそのアトピー体質、すなわちアレルギーになりやすい、いろんなものに対するアレルギーを起こしやすい体質に加えて、皮膚の表面の表皮の角質層という赤になって落ちる部分なんですが、その部分の保湿機能が悪い、そういうことが分かってきたんですね。で、保湿機能っていうのは実は角質層に、フィラグリンというタンパク質があるんですが、その遺伝子の異常がアトピー性皮膚炎にあることが分かってきました。そのフィラグリンというタンパク質は非常に角質層に随分壊れにくい頑丈さを与えるとともに、非常に柔軟性、すなわち柔らかくて壊れにくい、そういう角質を作る成分なんですね。それが遺伝的に足りないもんだからすぐ乾燥して、ひび割れだらけの角質層になる。それがアトピー性皮膚炎の角質層なんです。ということはすぐひび割れて、そこからアレルギー物質、主に家のほこりであるとか、それからばい菌、ウイルス、いろんな花粉、そういったものが入っていきやすい状態になるわけで、そこからアレルギーが起こってしまうということが分かってきてます。
なるほど。ということは単なる乾燥肌ですとかカサカサ、かゆみなどとは違う。
違うんですね。
ということなんですね。
しかもアレルギーを起こしやすい体質があるわけです。前回、お話しした通り、皮膚からは異常な物質が中に入ってはいけないんですね。
はい、
動物の体っていうのは、消化管から入るものに対しては異物反応を起こさないような作りになっているんです。ところが通常入っていかないところから物質が入ると、それに対してアレルギー反応を起こすように元から体というものは作られていて、その最たるものが湿疹、皮膚なわけで、しかも免疫異常がありますから、アレルギーを起こしやすいですから、肌から入るとすぐに、アトピー皮膚炎の湿疹を起こしてしまう、そういう悪循環になっていくわけです。それでなんで大人になってからアトピー皮膚炎が出てくるんだということですが、はい、実は近頃アトピー皮膚炎の子どもたちの数も増えてます。大人の患者さんも増えてます。その理由はやはり、生活環境に、あるんじゃないかと言われています。新しい建材、それから現在は密封された通気性の悪い建築物になってます。ですから家のほこりがたまってしまって、そういう環境で生活しているのも一つの要因じゃないかと言われています。 それからつい最近分かったことは、皮膚の表面にはバイ菌がいます。バイ菌といっても、常在菌といって、普通の人の肌に住んでいるバイ菌がいるんですね。それは普通の細菌層といって、普通のバイ菌は悪さをしなくて、むしろバイ菌がいるために正常の皮膚の免疫機能が保たれているんです。それがいろんなお薬を簡単に使ったり、抗生物質を簡単に飲んだり、それからいろんな化学物質が皮膚にくっついたりします。その中で皮膚の細菌層という、その正常のバイ菌とかカビが別なもの、悪玉のバイ菌に変わってしまう。その悪玉というのは黄色ブドウ球菌というバイ菌なんですが、アトピー性皮膚炎の人たちの肌にはその悪玉のブドウ球菌というバイ菌が入れ替わってしまっているということが分かっています。悪玉のバイ菌がついちゃうと、免疫機能が混乱を起こして、いろんな反応を起こして、それで肌から異物が侵入すると、それにまた反応してしまう、悪循環になっているんですね。そういうことが分かってきています。同じ現象は腸内細菌層でも分かっていて、悪玉の大腸菌が入れ替わると糖尿病になりやすいとか、高血圧になりやすいとか、いろんな病気の元になってくると。同じようにアトピー性皮膚炎でも、正常のバイ菌が悪玉のバイ菌に入れ替わるとひどくなるということが分かっています。ですから、そういった皮膚の表面のバイ菌の状態であるとか、生活環境の変化で大人になってからアトピー皮膚炎が出てくるということが知られています。
なるほど。となりますと、この今回メールをいただいた女性、10年治療していまだ治らず、この方だけではなく、結構長く患っている方って多いと思うんですが、治療という点では今どのような治療が行われているんでしょうか。
はい、治療はやはり、一番手っ取り早いのが、かゆみを止めてあげることが一つ。かゆみというのは、アトピー皮膚炎になりますと、ちょっとした刺激、衣服で擦れただけでもものすごいかゆみが、を感じてしまう。そういったことがよくありますので、かゆいと引っかいてしまう。どんどんどんどん悪循環で、皮膚炎がひどくなっていくわけですから、まずかゆみを止めてあげる。かゆみを止めるには、抗アレルギー薬というかゆみ止め、アレルギーを抑えるお薬がありますので、はい、それを定期的に毎日飲んでいただくこと、
服用するものなんですね。そうですね、
はい、それからもう一つは、炎症、湿疹を抑えるためにはステロイドの塗り薬というのが、これは皮膚科学会でも勧められているんですが、それが一番手っ取り早いです。昔一時騒がれたステロイドに対する怖さというものは、これは専門医であれば、その症状とか年齢、部位によってそのステロイド薬を使い分けますので、きちんとステロイドを塗るとある程度抑えることができます。確かに成人のアトピー性皮膚炎というのは非常に治りがたい人がいます。そういう場合は、重症型のアトピー皮膚炎の場合は、免疫をがっちり抑える免疫抑制剤の飲み薬も使う場合もあります。いずれにしても、かゆみを止めて、アレルギー反応をある程度止めてあげると、必ず良くなるはずです。
大体、周りを見回しましても、そういった長い苦しみの方々というのは、一つのお医者さんに行ってちょっと結果が出なくて、次のお医者さんに行き、噂を聞いてまた遠くの町のお医者さんに行きという、本当にこの動いている状況、また苦しみをどうしたらいいんだろうっていう悩みを抱えている状況を見ることがあるんですけれども、この自分の判断で途中で治療をやめてしまっていいのか、 またはその10年というスパンも、例えば先生の患者さんでしたら治療の期間の範囲内に入っているものなんでしょうか。
皆さん難治性 の, その重症型のアトピー皮膚炎というのはもう10年20年の単位で症状をコントロールしたり、時には強いストレスで悪化したり、それを繰り返しますから、その辺は焦らず、辛い時は正直に、主治医、皮膚科の主治医に相談された方がいいと思います。自分勝手に、お薬を中断したり、それは一番良くないことです。アトピー皮膚炎が悪化すると、やはりそれ自体が強いストレスになって、精神神経疾患のうつ病になったり、そういう患者さんも、結構いらっしゃいますので、やはり気軽に主治医に、どうして治りが悪いのか、日常生活でどういう工夫をしたらいいのか、やはり、ちょっとしたことでも相談された方がいいのではないでしょうか。
はい、先生のところには、そういった中では比較的重症な方、そういう患者さんが門を叩いていらっしゃる、受診なさっていらっしゃるようですが、
はい、たくさんおられます。そして、患者さんそれぞれ、自分の職業であるとか生活パターンというのは違うわけで、その患者さんに合ったいろんな治療法、それから改善できる方法を説明していくようにします。例えば日常生活でどういったことを注意したらいいかということなんですが、まずアトピー性皮膚炎の肌は乾燥していて壊れやすい肌をしているというお話をしました。ですからまずは保湿をするということ、これは保湿剤、いいのがたくさん販売されていますから、どんなものでも結構です。保湿剤を塗るということが、しかも全身です、これは。そしてできれば1日もう 4、5 回塗っていただくと、非常に1ヶ月2ヶ月後にはすごく良くなります。で、保湿機能を維持してあげるということ、それからもう一つは清潔といいますか、いろんなアレルゲン物質が肌につかないようにする、それにはやはり入浴をこまめにしていただくということも重要です。殺菌剤とか消毒液を使う必要はありません。先ほどお話したように正常なばい菌をまで殺す必要はないのですから、先ほど黄色ブドウ球菌というお話をしましたが、それをやっつけるために抗生物質を使うのは私は反対しています。むしろ水で洗い流して、弱い方法で、正常の状態に戻してあげる、しかも保湿をするということには入浴が一番いいわけです。しかもホコリであるとかアレルゲンが肌についたものを洗い流すのにも入浴がいいわけですから、入浴していただいて保湿剤を塗ると、そういうことをきちんとしていただく。それから石鹸も今アトピー用の保湿剤の入った石鹸がございますから、そういったものであれば石鹸を使っても構いません。あまり香料とか、それから油分をどんどん落とすような強烈な洗浄剤は避けられた方がいいと思います。
はい、
それと何といってもアトピー性皮膚炎のアレルゲンになりやすいものがハウスダストと、ハウスダストの中に住んでいるホコリダニなんです。ですから自分の部屋のホコリを少なくする、お掃除を頻繁にしていただいて、特に冬場とかは時折窓を開けて空気の入れ替えをすると、そういうことが重要になるかと思います。
はい。